おじゃす
ー。はよー。
おじゃし
ー。ね。ラジオエピンス、瞳を閉じて会なんですけども。
オラ。
オラ。
オラって言ってました
ね。ね、スペイン語とかもありましたけど。
うん
うん、
はい。
昨日ね、俺、映画館行って。
映画館。
まあなんでかっていうと、今日瞳を閉じて撮るから。
はいはい。
まあ前日に、
うん、
その、予習もしといた方がいいだろうっていうことで。
うん。
俺瞳を閉じて結構前に、1ヶ月ぐらいかな、前に見て、もう。
うんうん。
それで、なんか、見ちゃってたからもう、じゃあ過去作見とくかみたいな感じで、
うん、
そのビクトリアリセの過去作、まあ一番有名なのがミツバチのささやきとエルスールがあるじゃないですか、
はい、
それを見とこうと思って
。昨
日ミツバチのささやきも今やってるもんね。
そうそうそう、なんでもう2本連続で見れるようなプランで上映してたんで、
うん、
キノシネマ新宿が、
うん、
はいはい、だからそこ行ってちょっと見てたんだけど、
うん、
その劇場で見てたらもう隣に来たおじさんが、
うん、
その携帯鳴ってて、上映中、ピコンピコンみたいな音が、
そういう
通知音、
そう通知音がもうついてるの丸分かりの音が鳴るわけ。
うわ
ー、そうピコンピコンみたいなって、だから俺がチラチラ視線を送ったりするんだけど、どうやら寝てるっぽくて、
あ
そう。で、もう俺の、一個席開けて隣にいたの。
近いね。
そう。
うわ、
若干遠いけど、まあ、言うなら俺しかいないなぐらいの距離だったから、
うんうんうん、
まあ、ここは俺が行っといた方がいいだろうっていうふうに思って、
うん、
ちょっと起こして、トントンってやって、
うん、
携帯切ってっていうふうに、
はいはいはい。
言ったんだけど、なんか、すいませんみたいな感じで起きて、そのまま普通に見始めて、どういう意味って、なんか、いびきがうるさかったかと、なんか勘違いしてんのかわかんないけど、そのまま見始めたから、で、その後また携帯になったから、携帯切ってってもう一回言ったら、なんか、ちょっと暗くて見つかんなくて、みたいなことを言い出して、なんか、
トラブル。
そう、もう暗くて、なんか、それで、もうなんか、持ってたでかいビニール袋をガサゴサやり出すの。
ああ。
もう、バリバリバリバリみたいな音立てて。でも、前の席の人も後ろ振り返っちゃうぐらい。
ああ。
そう。もう、なんか俺、ほんと久々に、殺すぞーって思った人も、そうそう。思ったんだけど。
ツバチを支え込みてる時に。
そう。許されないの、あんな静かな映画見てる
時。許されざる。
うん、だから俺もう昨日ほんと人生初めてなんだけど、
うん、
その劇場途中で出て、
あらら、
でカウンターに行ってちょっと見れたもんじゃないんでみたいな言って、で奇跡的にその映画館がいい映画館だったんで返金してくれたんですけど、
ああよかった。
そう、でもほんと映画館が悪いわけじゃないのにさ、
まあ そ, うね、
そういうのしてもらうのも悪いからほんとすいませんみたいな感じで行って出てったんだけどさ、
うーん、
いやー、な、俺が一番不思議なのは、
うん、
キノシネマにいるんだ、そういうタイプって思って。
ああ、普通のシネコンじゃなくて、
ね、そうそうそう。
はいはいはい。
俺、渋谷の東宝だったらしょうがないなって思うと思うんだけど、
まあね、うん、
新宿キノシネマではこれいるんだっていうふうに思って。
ミツバチを見に来て。
そう。で、携帯の通知を鳴らしながら寝るっていう。
ああ、うん。どうなんですか、映画館マナーね。
うん。
あるあるだけど、ヨネナモもついに遭遇してしまったか。
え、ある結構。俺、もう人生2回目ぐらい。
俺はね、
うん、
まだない。
そんなひどいのは見たことないな。
うん、
あれも、まあ、強いて言えばなんか、まあ、携帯になってたっていうか、
うん、
その、通知音はないけど、
うん、
なんか横の人の、なんかなんだっけ、ブーってバイブが、なってたっていうのは、
はいはい、
まあ、たまにある。
うん、
でもそんなぐらいでもさ、もうあれじゃんね、うん、そんぐらいでもほぼ集中力切れるのにさ、
はいはいはい、はい、
そう。で俺今日ミツバチのささやき家で見返して、
あ、よかった。
でなんか見ててびっくりしたのが、
うん、ま
あ、こんなに俺頭に入ってなかったんだっていう風に、
あ、
そう、見ててもやっぱり集中力が切れたり、
はいはい、
大人ってんなって思うとこんなに頭に入ってきてないんだなっていうのが思ったんで、
うん、
うん、ちょっと、はい、久々に人を殺めそうになった
話。
さんはね、久々にってことは前があるのか
な。一、うん、回だけ映画館では前、ひどい人に当たったことがありますけど、
なるほど、
以来の。
まあ、
うん、
映画館の そういう奇跡はもう終わっているからかもしれない
ですね。だからか。
そうですね。
やっぱりもっと早めにね、映画は終わっていてよかった。
映画終わって
映画史はね。
映画史の奇跡は。
サンライズで終わっていてよかったとか言いますけど。
はい。
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 始めましょう。
ということで、改めまして、こんにちは。
こんにちは。
この番組は、大学生4人が映画について話すラジオですが、福山は今回ちょっと来れなかったので、今日は3人でお送りします。
はい。
はい。今回のメンバーは、
私、角田と、
山下と、
米山です。お願いします。
お願いします。
今回
が 90? 1回。
91ですね。
はい。そろそろですね。そ
っか、前回90回に乗り上げたんですね。
う
ん、
そうだね。100回いつ行くかねって感じだけど。
もうだね、多分。
そうね。
結構すぐ来そうっすね。
はい。
夏には来そうっすね。
うん。
はい。ということで、第91回、今回取り上げる作品は、瞳を閉じてです。
瞳を閉じて、Close Your Eyes。
はい。作品紹介お願いします。
はい。2023年スペイン映画、映画、別れの眼差しの撮影中に、主演俳優のフリオ・アレナスが失踪してしまう。
うん。
それから22年後、別れの眼差しを監督していたミゲルは、フリオ失踪事件の謎を追うテレビ番組に依頼され、うん、取材に協力する中で自分の反省を追走していく、
うん、
監督はミツバチのささやき、エルスールのビクトル・エリセ、
うん、
脚本はエリセと共同でミシェル・ガスタンビデが務める、うん、キャストはマノロソロ、アナトレント、ホセ・コロナドラということで、
アナトレントね、
はい、アナトレントは、エリセのミツバチのささやきで
主演、アナ役のね、
はい、
ここですね、
また同じ役で、はい、同じ役ではないですけど、まあ、同じ役名でね、
うん、
出てきてたということで。
うんうんうん、
そうですね。このビクトル・エリセっていう監督がね、
うんうん、
めちゃくちゃ過作な人で、
うんうんうん、そう。ツバチのささやきも1973年とかで、
うんうん、
エルスールが80何年。で、
うん、
マルメロの陽光って映画多分90年代撮ってるんですけど、
うんうん、
まあ、それと今回瞳を閉じて、でも長編は4作品ぐらいしか撮ってなくて。
そう。うん、で、毎回10年以上。空いてると思うんだから、う
んね、
今回は31年ぶりの長編新作だったということで、
すごいね、
すごいね、
うん、でもまあすごい巨匠っていうか、ミツバチとかまエルスールは特にもう映画史的にも評価が定まって、マルメロもそうかな、
うんうん、
なのでその待望の新作ってことだよね、
はい、
どうなんでしょう
か、そうね、デビュー作の時点で そんなにも巨匠感出てたっていうのもすごいけど、
ね、うんうん、
じゃあまあ、まずネタバレなしで話していきましょうか。
はい。
じゃあ、角田。
はい。さっき米山も言ってた通り、俺もビクトル・エリッセの作品を予習して瞳を閉じて臨みました。ミツバチとエルスールを見ました。
お
ー。で、ミツバチもエルスールもすごい面白かったんですけど、まあ本当に個人的な感覚だけで言えば、なんかめちゃくちゃハマるわけではなくて、正直。はいはい、
うん、
まあ、正直、これどっちも光と影とか音の演出がすごい大事な映画だと思うので、やっぱり家とかで、こう、フラッと見ちゃうとどうしてもわかんない部分もあったりしたのかなと思いつつ、
うんうんうん、
なので、まあ、ビクトル・エリッセ監督のこう、まあ今回の瞳を閉じてにも連なるような演出とかですごいなってところもいっぱいあったので、それは後で話したいんですけど、
うん、
で今回の瞳を閉じては、まあ俺がそんなにエリッセ、まだ知らないっていうのもあるかもしれないですけど、結構今までと違くないっていう風に思った。
はいはいはい、
まあもし、まあ正確に言うんだったら、今までやってたことをすごく丁寧に反芻するような映画かなという風に思いました。
は
い
は
い
は
い、
なるほど。
まあ、わかりやすいところで言えば、まあ今までの作品だったら子供、まあ、特に少女の話だったのが、うん、今回も完全にもう老いた男性の芸術家の話へと変わっていくとか、
うん
うん、まあ、わかりやすく主題が変わってるなとも思うし、
うん、
あとその、まあ、これ、瞳落とし167分もあって、
はいはい、
で、こう、まあ、なんか、静謐に映像をこう、長く時間をかけて紡いでいくっていう、まあ、なんか、うん、まあ、いわゆる、アート映画みたいな、巨匠のアート映画みたいな演出がいっぱいあって、
うん、
その分167分になってるのかなと思ったんですけど、
うん、
まあ、別にミツバチもエルスルもそんな長い映画ではないし、
うん、
結構編集とかもいっぱい、 切っていく映画だと思うので、まあ映像はすごい綺麗なんですけど、
うんはい、
なのでなんかこう、こんなにこうスローな、あなんかタルコフスキーみたいなことをやるのとは、ちょっとやっぱりだからその、毛色が違うっていうか、
うんうん、
こう、演出の方向性みたいなのが少し変わったのかなとなんとなく思いました。
うん、なるほど。
でもまあ、かといってじゃあ全然こう、新境地に行ったっていうことでもなく、やっぱり今までやってたことを、
うん、
あの、今三十何年ぶりに語り直すとどうなるかっていうのをエリセが考えてるのは間違いなくて、
うん、
まあ、やっぱりその今までの繰り返し的な演出を最後にもう一回持ってくるところとかは、
はいはい。
すごい、あの、まあ、やっぱりエリセ一貫してるなというふうに思ったりもしました。
うんうん、
なので、こう、どうなんですかね、その、まあ、巨匠の新作ってことで、いろいろ考えるかもしれないですけど、うん、意外とそのこれ一本見ていろいろ考えて、そこからエリスの他のやつを辿っていくのも悪くないかなというふうに思いました。
はいはい、
まあ、167分ね、ちょっとまだ消化しきれないので、なんか、なんとも言えないんですけど、
うんうん、177分くらいだった。
そうだよ、なんかどうなの、うん、?3 時間くらい。3
時間くらいだ。
169分って
結構。69分か。
はい。
なんですけど、うんまあ、一見の価値はあるかなというふうに思います。映画館でぜひ見てください。
はい。
はい。
こんな感じで。はい、山下。
はい。ビクトル・エリセは、初めて見る監督で、
うん、
まあ、ちょっと予習がね、したかったんだけど、ちょっと残念ながらできず、
うん、
まあ、初めまして、ということで見ました。はいはいはいはい、なんかまあ、今、角田が言ってた、あの、初めて、瞳を閉じてを見て、うん、まあ、その後、あの、他の作品にも手を伸ばしていくっていう感じになるかなと思うんですけど、
うん
う
ん
う
ん、
まあそうですね、その、初めて見た感じ、その、なんだろうな、なんか最近、ラジオ18でとあの取り扱った映画とは、まあちょっと違って、なんかこう演出っていうよりかは、
うん、
なんかあのセリフ回しとかで、うん、この、なんか主人公とか登場人物たちの、過去とかを知ってくみたいな、
うんうん
はいはい、
そんな感じかなと思って、
うん、
だからなんか結構集中力がいる
感
じじゃないですか。そうでまあなんかまあ集中力がねあんまりちょっと出せなくて、
それでもわかります、
ね。そう、
うん、コンディションによるよなこれは。
まあ、結構すごい静かな映画だったので、
うん
うん、まあでもね、あの一応、まあ寝ることはなく、
いいね、
あのちゃんとは見れたので、うん、まあでもね、まだちょっと消化しきれてない部分も、まああったりとか、ビクトル・エリセの他のその映画とかは見れてないっていうことで、まああの、どういうスタイルなのかっていうのがわかんないので、一応まあその二人の話とか聞きながらもちょっと理解深めていきたいなとは思います。まあでも個人的な感想としては、まあ、なんか面白かったなっていう感じですね。
はいはい、
あの、なんか過去の自分とはとか、
うん、
最終的に記憶はどうなったのかっていうのは、うん、まあ、あの、気になるし、いろいろちょっと考えていきたいなと思いました。
はい。
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 な感じで。
はい。
こんな感じですね。米山はどうだった？
はい。はい、俺は、まあ、冒頭にも言ったんですけど、瞳を閉じてをまず見て、
うん、
で、昨日エルスール、とミツバチを見て、
うん、
今日もう一回ミツバチ見たっていう、まあミツバチをちゃんと見れてなかったからなんですけど、ね、まあそんな感じでその瞳を閉じてをまず先に見て、本当に言ったと、角田が言ったみたいに後から辿るようにして、前の作品を見たっていう感じなんですけど、その、俺割とこういう風に見れたの良かったなっていう風に思ったというか、
なるほど。
その結構先入観なしに瞳を閉じてを見れたのは自分としてはすごい、嬉しかった経験で、
うんうん、
っていうのもなんか全然その巨匠っぽくない映画という言うとあれなんだけど、
うんうんうん、
そのまあ逆に巨匠っぽさみたいになったりするんだけど、
う
ん、結構軽いんですよ ね映画の、
う
ん、手触りが、
うんうんうん、
だからその見てて結構なんていうのかなその重厚感とかがある、うん感じでもない気がするし、
うんうんうん、そうだね。
そう、割となんか普通のエンタメ映画見てる時の感覚に近いかもとかは思いつつ、うん、でも、うん、まあ明らかにその尋常のエンタメ映画だったらありえない尺の使い方してるし、
うん、
運び方とかも普通ではないんで、
うん、
なんかでもなんかねそのなんていうのかなそういうテンポと がどうこうじゃない良さ、絶対映画ってあるよなっていうのを思い出す感覚が、俺はこの映画であって、
ああ、
めっちゃいいなっていう、なんかすごい豊かな時間だなっていうふうに思った映画でした。
なるほど。
うん。だからなんか、その、めちゃくちゃこのシーンやばかったよねとか、特にないんだけど、あのシーン良かったよねぐらいの、なんか結構いいシーンみたいなのがすげえある映画だなっていう風に思う。その名シーンないけどいいシーンめっちゃあるみたいな感じの映画だと俺は思って。
なるほど。
そう。あと、まあなんか、これは後々俺が、あれですね、ミツバチとかエルスールを見ていって思ったことなんですけど、はいはい、この人の映画は、見ると映画めっちゃ見たくなりますね。もっと映画見ないとなっていう風になる感覚とかもあったりして、まあそれはこの人の何か特徴の一つでもあるかなと思うんですけど。
はいはい。
うん。いやまあそんな感じで結構俺瞳を閉じてを見た後にね、リオブラボーを見たりとかね。
あ、いいですね。
なんかそういういろいろ参照先を見に行ったりとかもあったので、今はドライヤー見ようかなとか考えてるとか、
夜の人
なんかそんな感じで、いろいろ世界広がる感じもあったので、すごい俺は好きでしたね。
はいはい
はい。そんな感じです。
はい。
はい。じゃあ結構、まあぜひ、一回は見てみるのもいいかもしれない
ですね。そうね、泣けんだけど、この映画館でやってるうちに一回見に行ってもいいんじゃないかなって感じします。
はい。瞳を閉じてそんな感じで。
はい。
はい、
ここからじゃあちょっとお便りを読んで、これはまあネタバレありっちゃありのあれなので、
はい。
はい。それをお便りを読んで、みんなのネタバレ感想を喋っていきましょう。
はい。
はい。じゃあ、お便り、ラジオネーム、IT アンダーバー K さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。瞳を閉じて、ローマ神話の神であるヤヌスが冒頭のシーンとエンディングのタイトルロールに映し出されました。
うん、
簡単にヤヌスについてまとめます。
うん、
ヤヌスとは、出入り口と扉の守護神であり、始まりの神でもあります。
うん、
英語の1月、まあ、ジャンヌアリーの語源ですね。
はい、はい。
で、ローマ帝国にあったヤヌスを祀る神殿。
うん、
というところには、その扉は戦争が終わった時に閉じられたということで、うん、扉が開かれた時は戦争が始まった時であると。で、そして前と後ろに反対向きの二つの顔を持っている。
ついてましたね。
うん、そのことは、プラスとマイナスという二面性や、過去と未来を見通すということを象徴しているということですね、ヤヌスは。
はいはいはい、
で、このような意味があるヤヌスはわざわざ2回も、それもまさにヤヌスのように始まりと終わりに出す、ヴィクトル・エルセはこのことにどのような意味を込めたのでしょうか。
うん、
まず思いつくのは、この作品は人生を描いた作品ということです。
うん、
ある映画監督と失踪した主演俳優をめぐる物語は、彼らが生きてきた時間をたどるものでした。
うん、
その旅路は30年以上という長い間、長編を公開しなかったエリセ監督自身の人生ではないかと感じました。
はい、なるほど。
また、この映画自体が、過去と未来が合わさるものでした。
うん、
エリセ監督の作品であるミツバチのささやきとエルスールの2作品がこの作品で一つになります。
うん。
うん。あ、ミツバチのささやきの主演俳優であるアナトレントが登場することで作品の境界がぼやけます。
うん、
最後に、この作品は映画というものを表現しているのではないでしょうか。
うん、
映画を見るというのは映っているものだけを見つめるのではなく、見ているこちら側の記憶というものも見つめるものでしょう。
うん、
ラストの映画館で幻の作品を見ている登場人物たちを私たち観客が見ているという入れ子構造から、まあこうしたことを思いつきました。
うんうん、
ところで、この作品の感想を書くと何度も立ち止まることが多かったです。
うん、
この作品は言葉にすることを拒むところがあります。
うん、
そういえば、ミツバチのささやきとエルスールもどのような映画なのかを説明するのが大変難しいです。
うん、
ビクトル・エリス監督の作品はまさに見つめるという行為を通じて観客に何がしかが伝わってくる作品と言えるでしょう。
あ、
まあ、ヤヌスからちょっといろいろ考えてもらいましたね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい。
いやー、エリセの映画の感想を言うん、めっちゃむずい。
むずいよね。すごいわかります。
そのキルマークス書くとき。
なるほどね。
全部めっちゃ短くなる。あるんだけど。
あ、
そう。
ツバチとエルスールが2作品になってるのは確かにそうか。エルスールは、主人公の、女の子の、まあ、お父さんが、まあ、失踪、
う
ん、まあ、失踪じゃないけども、
そういなくなる
といえば、いなくなるっていう話で、
うん、
まだその、なんか、謎めいた人物をめぐる話で、
うん、
で、そこに映画が絡んできたりまして、で、ミツバチのささやきは移動式映画館で映画を見るところから始まるので、まあ、その、両方に共通するモチーフが出てくるといえば、まあそうですよね。
そうね。
うん、うん。
なるほど。
うん。
で、まあ、ヤヌスとかね、なんか、あれ、おもろくなかった。俺、その、エンドロールの映像でさ、ヤヌスに近づいて、近づいて、遠ざかるを無限に、めっちゃ
面白い。リプレイみたいな。
ちょっと、ニヤニヤしちゃったんですよ。何これ、何これ、パパって、戻るみたいなのを、ずっと見てて。
うん、うん、うん。なんか確かにね、
うん。そういう意味があるんですね。
うん。
うん。
うん、なるほど。前ってヤダマケさん、前からなんかそういう、こういうさ、うん、あの、なんだろう、鋭い視点で、
うん、
なんかあの、お便り書
いてくれる、ね。いろいろ調べてくれる。
そうそうそう、うん。すごいなんかあの、自分の映画の理解にもつながってめちゃくちゃありがたいです
ね。確かに。そうですね、
うん。うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
じゃあまあ、言葉にしていきましょうか。
そうだね。はい。そうですね。なんか、
うん、
まあ、瞳を閉じてってよりはエリサの話になるんですけど、早速 IT アンダーバーケースさんも言ってたところに繋がるんですけど、
はい、
なんか、あの、やっぱり、エリス映画を見てどの子が一番すごかったかなと思うと、
うんうん、
やっぱり顔です。表情はすごいなと思って、ね、
うん、
あの、すごい自分が象徴的だなと思ったのが、うん、エルスール南っていう映画の中で、
うん、
まあ、主人公の女の子が、まあお父さんを、まあなんか街のレストランでこうお父さんと会ってしまうっていうシーンがあって、
うん、
その、で、その時に、あ、お父さんだと思って街のレストランのガラス越しにお父さん見つめて、お父さんの顔がファッて広がった、か上がった時の顔を、
うん、
私は生涯忘れることができませんっていうようなモノローグがあるんですけど、
うん、
その、ただそのモノローグが流れる時にはすでにお父さんの顔は映らなくて、
うん、
お父さんがそのレストランで書いていた、うん、まあ、はっきり言っちゃえば自分の奥さん以外の女の人への手紙が映るんですよね。
うん、
は
い、まあ、つまり、こう、顔、この顔がすごく主人公にとって重要なんだよっていうことは、
うん、
映像は説明するけど言葉では説明しないっていうのがすごいなと思って、そうやってこう、要はまあ、瞳を閉じてにも繋がるような表情のモンタージュ、切り返しショットみたいなめちゃくちゃエリサはあるんですけど、それがこうもう、
確かに
映画の文法というか映画文体において示す、つまりこう、言葉では大体不能な意味をこの表情は持っている、その、一個一個のその、なんですかね、ショットが、っていうのがすげえなと思うし、で、それがつまりだからこのここの顔は何なのかっていうのがはっきり言えばもう説明があんまりできないんですけど、にもかかわらずその表情は多分これしかないだろうな、この場面にはって説得力が、を間違いなく感じさせられるっていうのがエリスのすごいところだなと思ってて。
なるほど。
そういう意味では、で、特に、ミツバチとかエルスールは、やっぱり子供の表情が多いので、その子供の、
うん、
まあなんか、わかりやすい感情表現とかしない部分を捉えてるのが、うん、まあ多分あれはなんかその偶然性っていうよりは演出をちゃんとつけてるからだと思うんですけど、
うん、
そこがやっぱり巧みだなと思うんですけど、今回は、瞳を閉じては、めちゃくちゃその、まあ、老人の顔だったりとか、
うん、
その、あらゆる人間の顔を常にこう、
うん、
もうめちゃくちゃわかりやすく重要なシーンになってくると、どんどん顔のアップが長くなってくるっていう。
そうね。切り返しで、どんどんアップしていくみたいな。
そうそうそう。はいはいはい、それによって、こう、なんか、映画に対するこう、意味を付け足していくっていうのが、なんか面白いなっていうふうに見てました。
う
ん、
そうね、
うん。確かに言われてみれば、本当に、
うん、
その役者がカメラを見るみたいなさ、うん、こっちを見つめてるみたいな、うん、そういうカット結構多かったもんね。
うんうん、すごい多かった。
確かにそれはエルスールとかでもあるし、
ね、
そう、ミツバチも、エルスールもかもしれないけどさ、ミツバチは特になんだけど、その、
うん、
主演のアナ・トレントの顔で持ってる時間が長すぎる。いや、
ほんとそうなんだよね。エルスールとかもそうだよ、
ね。うん。ほんとちっちゃい女の子なんですけど、ただの。うん、でもなんか、その顔があるだけで映像が閉まってる瞬間がめちゃくちゃあるし、
なるほど。
そう、あの無表情感みたいな
はい、はい、
のが、なんか、すごい凄まじいパワーあるんですよね。
うん、
ね、そう。絵力がずっとある映画でミツバチって、
うん、
で、それ絵力があるって言っても、まあ本当に普通に構図とかがめっちゃいいところとかもあるんだけど、
うん、
もちろん、
うん、
でも単純にアナ・トレントの顔が強すぎるっていうシーンが、
ね、
結構あって、うん、そうそうそう、
うん、
なんかねその顔への興味みたいなのも面白いなって思うんですけど、
うんうんうん、
そのまあ、この映画あれじゃないですか、最後に映画をもう一度見るみたいな、
うんうんうん、
風になるわけだけど、まあどういう話かって言ったら、要するにその記憶喪失になって、
うん、
ガルデルという名前で施設で暮らしてたふりを、
うん、
その俳優が見つかったんだけど、その人が、
うん、
その自分の出てた映画見たらどうなるんだろうっていうのを最後にやる、
うんはいはい、
でまあ別にそれの答え合わせとかが起きるわけじゃないんですけど、
うん、
だから最後確か見たのちょっと前だから、
うん、
記憶曖昧かもしれないけど、そのミゲルがそのフリオの方を振り返る、
うん、
で振り返ったフリオの顔で終わるんだよね、
うんうんうん、
そうそうそう、うん、その俺ミゲルが振り返るショットとかめちゃくちゃ印象に残っていて、
うん、
でっていうのがその昨日、今日か、三つ星の囁きを見たときに、
うん、
そのフランケンシュタインを見る映画なんですよ、三つ星の囁きって、
うん。
その巡回上映でフランケンシュタインが街に来た、うん
はいはい。
で、それをなんか子供たちが映画だ映画だっていう風に言って見てますみたいなシーンから始まるわけなんですけど、その時もフランケンシュタインを見てる観客の顔っていうのをめっちゃ執拗に映すんですよね。
そうなの。
だからそのスクリーンの前にある表情への興味みたいなものが、
うん、
エリセあるなっていうふ
う
に思っていて、で、それのなんか、いわばちょっと究極体的なところが今回のラストショットある感じ。その、なんていうのかな。だから、すごいなんかね、あれ、なんか最後の方に、セリフとしてあるのが、その、
うん、
映画の奇跡はもう起きないんだみたいなことをドライヤーの名前を引き出しに、引き出して、その、
うん、
言うんですけど、
うん、
その、なんかその、だから最後の映画を見せて、もしかしたら記憶取り戻すんじゃないか、自分が俳優だった時の、みたいな感じのあの瞬間って、その、
うん、
映画の、なんかね、その奇跡というよりは、
うん、
なんか、こんなことやっていいのかなみたいな、危ない感じがめっちゃするというか。
ミゲルの顔。
そうそうそう、ミゲル、なんか、やばいことやっちゃうんじゃないかなみたいな感じがするんですよね、
うん、
最後。
うん、
その、だから、ミゲルが、そのさ、施設でフリオを見つけた時にどういう態度を取るかっていうと、
うんうん、
その自分が知っている俳優としてのフリオではない人間だとして、
うんうんうん、
その新しく、関係を築こうとするんですよね。
そうだね。
そう、だから、うん、この人はガルデル
ってい
う。そうそうそうそう。で、一緒にペンキ塗ったり、タバコ吸ったりとか、するっていうのは、その、なんか、関係をやり直すみたいな感じとか、すごい美しいんですけど、
うん、
でもやっぱちょっと、どうなるか見たいかも、みたいな風にミゲルがなっちゃう。
なるほどね。
で、そう。で、その、転んでっちゃって、たまま終わっていく感じとかが、は
いはい、あ面白いです。
なるほど。
そう、
すげえ、
なんかちょっと不気味な感じもあったりして、
うん、
結構俺ゾクゾクするラストだなっていうふ
う
に思ったんですけど、
うんうんうん、
だからその、そこでミゲルが、その不良の方を振り返る、あの感じ、その見てる人への表情への興味みたいなのってめっちゃ、エリセにあったものなんじゃないかな、ミツバチの囁きの頃から、
うんうんうん、ああなるほどね、はいはいはいはい、
そう、
ああ面白いねそれ、
うん、
そうだね、だからあのやっぱ映写技師、まあ、編集をマックス、
ね、
編集担当だった
んか、かっこいい、はいはい、そうひげもじゃ
ね、そうそうそう、あの人がさ、うん、そのドライヤーで映画の奇跡は終わったんだっていうのって、うんうん、なんかめちゃくちゃこうあいつ自身はさこうやっぱちょっとまあ、
う
ん明らかにこうシネフィルキャラとして
登場
するっていうか、
うねうん、
家にあるポスターは、ファウストからニコラスへの夜の人々16ミリフィルム、時のポスターに変えたんだ、みたいなこと言って、
うん、
でも同時に彼らはすごいやっぱ老いを意識してて、
うん、
だからこの映画の黄金時代っていうものはもう、ラングとか、そのドライヤーの時代で終わってて、で、ニコラス・レイっていうのはもう固定ハリウッド、すらもう終わった時代に50年代とかに出てきて、
うん、
だからこう、映画は才能もあったけども、そんなにこう、なんかこう、あの、黄金時代的ハリウッドの中で映画作れなかった人だから、うん
はいはい、
そういう意味でやっぱりこう映画史の、
うん、
もう、まあなんか端的に言えば全ての映画を取り終えられてしまったみたいな、なんか、多分そういう史観だと思うんですよ。なんか、そういう映画史観だと思ってて、だから彼がその最後に、 ミゲルに対して映画の奇跡は終わったんだぞっていうのって、その要は、映画のそのアーカイブとしての映画みたいなものになんかそのもう一回端的するなみたいな、その、
はいはい、
安易な答え合わせになるなっていうことかなと自分は思ったんですよね。で、そう、だから例えば最後に移動式映画館、まあもともと移動式映画館だったところで出てくるんだぞって言ったりしたら、
うん、
あ、じゃあ、ミツバチのささやきだ、みたいな、誰しもが思うと思うんだけど、そこをなんかこう、じゃあまたミツバチのささやきを繰り返せば OK みたいな、そういうことじゃないぞっていう警告だと俺は思ったんだけど、うん、
あ、なるほどね。
その、でもあそこで、その今、米山の指摘がすごい面白くて、その、でも、同時にその、今、ここの映画を見るってことは、そのアーカイブを引き出すってよりも、その、もう一回その映画に、なんか人物が、その、未知の映画としてぶつかる瞬間を多分こう、目撃したいなってところで終わるっていうのは、なんかその、単にアーカイブを巻き戻すとはちょっと違うなと思ってて、で、やっぱりミツバチのささやきとか、エルスールにとっての猫に映画はいっぱい出てくるんですけど、その映画もやっぱりなんか、主人公の女の子目線で見るから、なんか、なんかすごいものを見てしまったっていう、フランケンシュタインとか、あるいはその、エルスールだったらそのお父さんが、
そうだね、
恋した女の人が出てる映画を、まああれは直接は少女は見てないけど、でもまあそういうものに触れてしまったっていう、なんかこう、なんか、アーカイブじゃない映画体験みたいな、そこになんかその、なんか可能性というかわかんないけど、
なんか、いや、でもそうだよね。
っていうのが出てくるのがすごい面白いなと、今聞いてって思いました、なんか。
なるほどな、確かに。そうか。だからやっぱ、その未知の作品を見るっていうのがやっぱ映画の、おもろさだろうみたいなのはあるかもしれないよね、確かに。で、なんか、その、エリセ、そのずっと映画をモチーフにしてる人だと思うんだけど、その映画をモチーフとして扱うからこそ、逆にその、なんていうのかな、映画の奇跡なんてそれでは起こせないんじゃないかみたいなのって俺思うところあって、
はいはい、
だから、なんていうのかな、その、例えば、あの、去年だっけ、フェイブルマンズ、
スピルバーグ、
はいはいはい。去年のスピルバーグがやったフェイブルマンズもめっちゃその、まあ自分の半生を記録した映画だとは思うんですけど、でもまあそれが、もう映画についての映画になっちゃうぐらい人生に映画があった人なわけですけど、そのなんか映画についての映画ってちょっと軽くなるなっていう印象あっちゃう俺、
はいはい、
そのなんていうのかな、だから新しい神話を紡ぐんじゃなくて、こういう神話があってねっていう風に語るちょっと層一枚なんか、なんかフィルム一枚越しみたいな状態になると思うんですよ、はい、だからそれ自体が神話になるんじゃなくて、それ自体が奇跡になることもなくて、結構だからドラマとしては普通のドラマになってしまうっていうことが俺はあるのかなっていうふうに思っていて、だからフェイブルマンズってめちゃくちゃその映画へのイフとか、そのなんか恐れみたいなものがすごい出てる映画ではあるんですけど、同時にそのテーマの重厚さに反して映画自体ってめっちゃ軽かった印象があって。
まあ確かファミリードラマだから。
そうそうそう。で、今回の瞳を閉じても結構軽い感じは俺は知ったのはなんかそういうのもあるのかなっていうふうに思って。で、カッと言ってその、でもちゃんとその映画の感動は伝わるというか、なんていうのかな。だから、神話とかにならないもっとシンプルな映画への感動みたいなものを結構書きたい人なのかもというふうにも感じたりね、しますね。なんか、途中、リュミエールのさ、潮田駅への列車の到着ってめっちゃ有名な映画のパラパラ漫画みたいな登場。するんですけど、なんか、節操ないじゃん。あれを出すなんて。なんか、その感じとかって逆に絶対軽くなると思うんだけど。
確かに。
軽くなると分かってやってる感じはするんですよね。結構だから映画が軽率な感じはするというか。
なんかそこ多分エリスへのやっぱ、面白さ、っていうか、多分そのエリス独自の、やっぱりそのスペインの出身っていうのも、まあ、スペイン出身だからかどうかちょっとわかんないけど、だからその、ミツバチのささやきの、で、その要は、あれは1973年の映画だけど、描かれてるのは1940年代のスペインの田舎の村で、
はいはい、
で、 そこにこの映画が移動式映画館がやってくるよって、うん、まあ、ロードショーの語源となった、その上映形態が出てくるところで始まるんだけど、つまりその映画の原体験が、まあ、エリス自身があれをし、あってかちょっとわかんないけど、まあ、その、うん、いわゆるノスタルジック的なその映画の体験みたいなものがさ、ああいうものとしてあるわけだ。つまりなんかその、うん、言っちゃえばその教科書的な、なんかこう映画体験っていうよりも、その、うん、その移動式な、その公共の場で、そのみんなと一緒に見るものとしての映画っていうか、
うん、
そのこうなんかなんだろうな、こうやっぱその学校でなんか映画をなんかちゃんと学んでみましたっていうんじゃなくて、
うん、
やっぱりなんかその日常の中の地続きにあった映画の体験っていうものを、
はい
はい、でましてその移動式映画館っていうそのなんかいわゆるでっかいちゃんとした上映劇場で見るとかでもなくてっていうのが、
はいはい、
なんかそのエリスがそこからスタートしてるからこそ、
うん、
なんか、やっぱりなんかそのさっき言ったように、その、なんかみんなも言ってる通り、瞳を閉じてとかでも、やっぱりなんかその、教科書的映画史みたいな、そういう話にはあんまならない。
うん、そうだよね、
うん
うん。うん。なるほど。
うん。なんか、確かに。散々その瞳を閉じるとか、まあ映画とか、いう話あるけど、
うん、
なんかあんまり説教されてる感じしないっていうのが、
そうだよね。
わかんないけど。
そうね。うん、すごい自分の感覚を伝えてくれているなっていうのを思うよね。
確かにね、
うん、
なんかそういう点で、
うん、
確かにあのなんか瞳を閉じてを見てて、なんか他の映画とはなんか違うなって思いましたね、
うん
うん
うん、
すごいなんかだんだんあのさっき見た映画がなんか言語化できてきてる気がする。
なんかそう、なんかだから俺これ言っていいのかわかんないけど、
うん、
なんか別に上手い監督が違う、いやなんか多分すごいことをやろうとしてるのは、はいはい、できてるからこそ巨匠なんだけど、
うん、
だって人目としても正直さ、例えば、
うん、
なんつうの、技巧だけで言ったら切り返しショットぐらいじゃないですか、
別に
そう
すごい瞬間があったかというと言えないよね。
確かにね、
うん、
さっき米山も言ってたけどね、
うん、
ここのシーンがすげえいいとかっていう、
そうそうそう、
そう、あすごい省略とか絶対なかったし、
うん
うん、
だからそのいわゆるその語り、まあ、その今のうまいっていうのが多分そのなんかさ、その映画、
うんうん、
なんか説話的うまさっていうか、うん、そのなんかこう効率的に話を語るとか、
はいはい、
俺によってなんか全部説明できるみたいな、
うん、
そういうなんかその映画作り、画面作りみたいなものが上手いとするんだったら、多分そういう次元にはあんまりいない。
そ
う、その、まあハリウッド的って言ってるかもしれないですけど、
それは。はいはい、
うん。っていうのはなんか、やっぱり、普通の映画を見てる感じはしないです
よ。そうだよね。
なるほどね。確かに、
うん。そう。絶対この話普通やろうとして、この尺にはならない気持ちにまず思うし、うん。
それはそうだな。
そう
そう。そ
うう
ん、でも、そう、好きなんだよな、うん、なんか、
いい
その、うん、なんていうのかな、いいシーン多くて、
そうだね、
その、うん、例えばその、リオブラボーの歌を歌うシーンがあるんですけど、
うん、
ギターをミゲルが持って、うん、で、海辺に住んでて、ちっちゃい集落とも言えないぐらいちっちゃいような、
うん
ね
うん、
なんかところに住んでて、
うん、
そこで、まあ、有名な、マイライフル、マイポニーみたいな歌があるんですけど、それを4人で机で囲んで歌う、4人で歌ってもないのか、なんか歌っても2人ぐらいみたいな感じのシーンなんだけど、そうそうそう、あれとかめっちゃなんかいいんすよ。その、論じれるかというと論じれないなと思いつつ、絶対いいじゃん、あんなのは。で、なんか、で、俺、それで良かったなって思って、
うん、
で、その時、リオブラボーを見たことがなかったので、うん、その後、リオブラボーを見たんですよ、うん。
ハワード・ホークスね。
そう、うん、ハワード・ホークスのリオブラボー、
うん。
めっちゃいい映画なんですけど、うん、リオブラボーも、
うん。
で、リオブラボーの歌を歌うシーン、どんなシーンなんだろうっていうふうに見たら、大体同じというか、その、あんま本筋に関係ない、まあなんかその、なんていうんですか、はぐれ者たちが歌で、ちょっと通じ合うみたいな意味合いも、あるっぽいっちゃあるっぽいんだけど、
うん、
でも、あんまやっぱ、そこまで本筋にかかってきてるシーンじゃないなっていうふうに思って、
うんうんうん、
結構唐突に始まるんですよ、リオブラボーの方でも。なんかもうシーンが変わった瞬間歌い始めるっていう感じで、だからなんかだいたいそのノリだなっていうふうにこの映画がずっと思ったというか、なんか論じれないけど、これいいよねみたいなシーン多くて、その犬が帽子かぶってる船の上のショットとか、なんか男がその不良とミゲルが二人並んでベンチに座ってるショットとか、なんかいちいちすげえいいなって思うけど、なんか全然論じれはしない感じ。だからすげえふわっとした良さが映画全体を包んでる感じがあるなっていう風に思ってて、だからいいだけじゃんこんなんっていう風に言ってしまえばそうなんですけど、いいだけの映画ってめっちゃいいことだと思う。
確
かに。だから
そう、なんかそういう意味で俺は好きでしたね。だから後でリオブラボーを見て、あ、こういう映画の姿勢かもなとちょっと思った
り。あ、なるほど。
した。
確かにね、なんかそういうの聞いたら、なんか、なんだろうな、他のさ、映画みたいになんか、すごい、なんか、技巧っていうかさ、テクニックがすごいっていうわけじゃなくて、なんか、なんていうのかな、シンプルに、こう、ね、良さを伝えるっていうか、っていう、そういうスタイルの監督なのかなって、思いましたね。
確かに、あの集落っていうか、あの共同体みたいな、あそこら辺は特になんかいっぱい、なんか魚釣りするシーンとかさ、
はいはいはい、
いっぱいあって、別にそれが、
そうね、
スローライフみたいな。
ね、ただ本当に。そんなになんかっていう感じでもないけど、でもあそこも、例えば一瞬、あ、なんかあれは移民なのかな、なんか、なんかその、なんか管理局からなんか言われたから、そろそろ出なきゃいけないみたいな。
あ、そうね。
言われたりして。
確かにね。
だから、そのあの共同体の背景もなんかチラッと説明してくるのとかは、まあ、物語的なうまさはすごいあるなって思って。そう
ね。
そう。なんかそこもちょっと面白いなって思ったのが、その、
はいはい、
ミツバチのささやきもエルスールも、やっぱりその、これなんかまあよく言われる点と、なんですけど、要はこれのスペイン内戦の話を描いてるっていうのがよく言われてて、そのスペイン内戦っていうのはまあ、今日、スペインで、まあ、
フランコ。
そうですね、戦前ぐらいか戦前戦中にかけて、まあその、1930年代とかが一番上がってましたね、はいはい。その共和国人、まあさ、まあ簡単に言えばまあ共和国人民前線って左派と、まあ、フランコ政権っていう右派がまあ、なんかこう、まあ対立してて、最終的にフランコが勝って、ファシズム的な感じになったから、その、ジミー先生にいた奴らはこう、声を上げられなくなって、みたいな、そういう、まあ状況がずっと長く続いてて、で、まあミツバチの囁きはそういうなんか、フランコ政権の検閲を逃れるためになんか偶話として、でも同時にその、内戦のこう実情みたいなのを描こうとしていたみたいなのが、まあよく言われる話であって、まあで実際、エルスールなんかは、まあ多分、80年代だからもうちょっとちゃんとストレートに描いてて、その、主人公のお父さんは、その、まあ、なんか、主人公のお父さんのおじいちゃんと対立しちゃって、そのせいでもうなんか一家を、自分の実家には帰れなくて、みたいなことがストレートに言われて、で、だからこう、その、ある種その抑圧的な政権下の中で、その、居場所を追われた人たちの話っていうか、その、あっちに行きたくて、まあ、エルスールって南へってことだけど、南にはずっと行けなくて、なんか北にいざるを得ないっていう話をずっと描いてて、だからまあその、なんか、こう常にこう境界線のがあって、その境界がこう、なんか、越えようとしても越えられない境界がずっとそこにあるよっていうことを多分言おうとしてるのかなと思ってて、
はい、
なんか、ミツバチのささやきでも山を見るシーンがいっぱい出てきたりとか、まあ、線路ですよね。なんか、その遠いところに行くんだけど、ここじゃないどこかに対するものみたいなものがずっとあって、でも、その今回、まあ、瞳を通しては、まあ、そういう、なんつう、戦士的抑圧みたいなものの、アクチュアリティはとりあえずはまあない世界っていうか、全部がまあその、それも全部過去の話になってて、で、だからその、なんかなんだろうな、その、それはまあ確かに居場所を、住む場所を追われなくなったという意味では、いいことなのかもしれないけど、なんかこう、どこにも行く当てがその分なくなってる感じが、なんか主人公たちにちょっとするっていうか、なんか例えばそのスローライフな共同体のあの柵の、 外はなんか何にもない、なんか、うんうん、なんだろうな、砂浜みたいなのが広がってたりとか、うん、そう。あの、で、老人ホームの外もなんか海だけが広がってて、
うん、
なんかまあ、境界はあって簡単に越えられるけど、
うん、
そこから先どうしようみたいな、なんかその、はいはい、なんかこう、なんか、滞留してる感じみたいなのがなんかちょっと、
うん、目的地が
ない。そうそうそう。
うん、
で、なんか、なんだっけ、その失踪したフリオも、なんか居場所が見つけられなくなって失踪したんじゃないかみたいなセリフが一瞬出たりとかしてて、はいはい、なんかその、どこ行けばいいんだろうかっていうような、
うん、
なんかこう、問題意識っていうのかわかんないですけど、そういう感覚をなんか主人公たちで、まあ、歳とも取っちゃって っていうのがあって、うん、で、その中で一瞬だけ繋がれるいい時間っていうのはすごくいいものにも見えるし、
ああ、なるほどな。
そういうのはちょっと、なんか見てて思いました。その今までの、ここまでなんかその、
うん、
自分の場所とそこ以外の場所を考えてたエリセが、
あ
今、うん、こんなになんかこう、なんか、
はいはい、
時間をなんか、うん、ただいい時間みたいなものだけを描くっていうのは、なんかそういうことなのかなとかちょっと思ったり
して。なるほどね、
うん。
なんかそれこそ、俺は瞳を閉じてを友達と見たんですけど、
うんうん
うん、その、海外に今住んでいる友達で、
うん、
で、その、なんか、あ、っていうか、あれですね、前ラジオに来てもらった村中くんと一緒に見たんですけど、その、なんか一緒に見た時に、その、見終わった後の最初の感想が、
うん、
最終的に、あの、海辺のあの感じになりたいよねっていうふうに言ってて、
うん、
その、老後は、
うん、
浜辺に住んで、
うんうん、
ギター弾いて、
うんうん、
犬と暮らすっていう、
はいはいはい、
目標にしようっていうふうに語り合ったりしたんですけど、うん、なんか、だからそんぐらい俺らにとってその目的地になるぐらいの感覚、人生における目的地というか、なんか、あれですよね。一つゴールに見えるぐらいのなんか、
うんうん
まあ、理想郷とまで言うと違うかもしれないけど、うんうんうん、でもなんかそのいい時間が流れてる感じっていうのは、うん、確かに撮られてたはずで。
うん、うん
うんうん。でもそうか。確かに逆にそっから先はないというふうにも、ね、見えるっていうのはそうだよね。
うん。
うんうん、
そう、なんか追いることには、
う
ん、
そうだね。
なんかどうしようもなかったんだみたいなセリフとかもあったりして。うん、
だからこそそのミゲルが、その、出て行って、
うん、
で、
うん、
なんというのかな、過去の方を探しに行くというか、
うんうん
う
ん、
そうだよね。なんか、新しい目標じゃないけど、
うん、
なんか、自分の人生で今まであった、
うん、
なんか、これもうちょっと深掘れたな、みたいな部分を、もう一回掘り直しに行くみたいな感じで、
ね。そうだね。
うん。
うん、確かになんかその感じはなんか面白いし、まあ、
う
ん
そうだ
ね、30年ぶりに撮っただけあるなっていうのも、なんかわかるか。
そう、
ね。
そ
う。
なんか、だからこの人の映画との距離感もなんか、見てて、間接的にすごい伝わってくるというか、
うん
うんう
ん、
そのなんか、あれですよね。多分、本当に撮んなきゃいけなくて撮ってる人って感じじゃないというか、なんか、
うん、
そう、撮るか、そろそろみたいな感じで撮ってるよねっていうふうに、
うん、
そうじゃないとこんなに毎回開かないと思うんですけど、時間が。
確かに。
そう。なんか自分のタイミングを待つ人でもあるんだろう。
そうね、確かに。
うんまあうん、
なんかそれも、そういうところも、この映画の主人公には、あった気がする。
ああ、うん。
なんか、あれだっけ、ガルデル の、
うん、
その記憶を取り戻させるために、
うん、
じゃあ映画使おうってなって、
うん、
そこから、なんか、すごい頑張るっていう
かさ、うん。確かになんかテンション変わるよね。
そうそうそうそう。そうそうそう。なんか、そういうきっかけがあったから、
うん、
じゃあ映画撮りましょうってなってる監督なんじゃないかなって。
はい、
今思いましたね。
うん。
なんかすごい入れ子構造になってるよね。
そう、なんか、
うんうんうん、
だから最初もさ、ミゲルの動機は別にないと言えばなくて、
うん、
その、テレビに取材協力されたから、 ああ、話しましょうか、みたいな感じで、話していくうちになんか、そういえば自分も気になるかも、みたいな感じになっていく感じだから、めちゃくちゃ強い思いで動く人じゃない。
そうだよね。途中までさ、この人は何がしたいんだ
っけ。ああ、でも、
ああ、わかるわかる、そうだ
ね。なんかさ、ね、倉庫とか行ってさ、なんか過去のものとかいじったりするけどさ、あ、そうなんだ、みたいな。なんかこういう日常なのかな、みたいな。
でも変な夜べなさあるよね。
ねえ、なんか子供とかいるけど、うん、多分もう会えなさそうで、みたいな。
そうそうそう。うん、で、アナにも会いに行くけど、なんか、ね、なんだこの時間みたいな感じにな
るし。そう、めちゃくちゃ思ってた、それ。
なんかわかるな。
うん。
だ施設もさ、
うん、
いや、別に一緒に住むことなくないです
か。確かにね。
とりあえず同じ生活をしてみるんだ。
そんぐらい今何でもいいんだっていう感じもある
し。そうそう。しかもさ、どこに住んでるんだっていうのもさ、途中までわかんない。
ああ、確かに確かに。
ああ、確かにそうだ。
共同体が出てくるの結構時間経ってから。
そうそうそう。だから一応話でさ、アナと話してるときに、なんか畑をなんかやってるみたいな言ってたけど、なんかね、寝るときなんかホテルの一室とかさ、なんかね、全然なんかすごい場所いっぱい変わるし、ね、なんならあの施設にも泊まっちゃうしね、なんか一瞬ノマドなのかな。
確
かに。どこに属してるかわかんない。
そうだね。
そうそうそう。
そうだね。
なんか、それこそさ、もう文字通り、主人公のミゲルがさ、旅をしてるわけじゃん。旅をして、まあなんか自分の記憶を辿ってるっていうことで、やっぱりまあ、始終、その過去の自分についてみたいな、っていう、まあ、テーマ性っていうか、でもあるかなって思って。だから、まあその自分の過去を、って考えたときに、まあ、過去を元にして、まあ、ある自分が、まあ、今あってっていう主人公を見ると、自分の過去を全くなくしちゃって新しい今を生きているっていうか、その今の自分しかないガルデル、元フリオっていうなんか二人がなんか対比されてて、なんかまあそれがその序盤のあのヤヌスの石像にちょっとなんか、つながるところがあるんじゃないかなって思って。
確かに、確かに。
そう。まあ、そこはね、まだなんか、ちゃんとどういう意味があるのかって、なんか自分の中で落とし込めてないから、なんかちょっとそこがもやもやしてんだけど。
二面性みたいな。
そうそうそうそう。
でも結構なんか多分、そう、こういう人探し物っていうか探偵物っていうのは、そういうものあるよね。なんかさ、その、探してる対象はすごい、その、映画としても謎めいてるけど、探している死体そのものがだんだんこう、どっちかわかん、取り込まれていくっていうか、で、なんなら探していた対象は自分だったみたいな、そういうの
あ
ったり
と
か、ありがちな。
そうだ。
そうそう。
それこそなんか、まぁちょっと臭い感じになっちゃうけど、なんか深淵を見つめたらその深淵を自分のことを見つめている。そういう感じですね。まぁそこがなんか見つめるっていう点では、ね、この監督のなんか、性質につながるかもしれないけど、IT アンダーバーケイさんも言ってたけどね。
そうね。そうだ、多分だ、やっぱそのエルスルとかミツバチは、その、やっぱり映画、まあ単純にその映画というなんか制度的に言ってもさ、やっぱ子供っていうものはやっぱその、それ自体でやっぱり、その、なんか、まあ言っちゃえばその映画としてさ、その魅力的な素材、素材っていうかその、なんか、その対象になると思うんですよね、やっぱその、コントロールがあんまりそのできない分、その何が起こってくるかわからない良さみたいな、そういうのがやっぱりあって、そうそうそう。で、まあもちろんエリスは多分ちゃんとすごい演出つけてると思うけど、でも、だからやっぱりそのミツバチとかエリスールの主人公ってやっぱり観客としてもやっぱなんかこう、なんか、この主人公そのものを見ていたいっていう気持ちになって多分見ていると思うんですけど、瞳を通しての主人公ミゲルは、やっぱり観客とはすごい同期するっていうか、その、やっぱり人探し対し、人探しをする主体としてやるから、他のフリオとか、それこそアナトレントとかは、やっぱり面白いけど、やっぱ主人公そのものをどう、なんか、回収していくかは、やっぱりこう、なんか、瞳を通しての、あの、大っぴらには出されない一つの、こう、なんかタスクとしては多分あったんだろうなと思ってて。そう。だから、そこを、まあ、最終的にはその映画を、 フリオに見せるという行為を通して主人公のミゲルのなんか内面性が 見えていくところで終わっていくけど、
うんうんうんうん、
それまではやっぱりな、どういう主人公かあんま分かんないですよね、うん、ずっと。
そうだね。うん、確かにね、うん。なんか、まあ、さっきも言ったけど、すごいのほほんとしてて、
うん、
じゃあ映画見せるかってなった時に、なんか、本腰入れた感じがあったからね。
うんうんうん、
でもさっき、その、今の、その子供の話になるんですけども、確かに言われてみれば、
うん
うん、この映画のポスター、瞳を閉じてっていうのが、まあ、その、
うん、
ね、この、なんだっけ、あの、中国人の子供の顔が使われてるもん
だ
った。
そう。
まあ、別れの眼差しの
主人公。主人公っていうか、まあ。
ではないんだけど、別れの眼差しで最初にこの子を連れてきてほしいって言われる女の子が最後に出てくるっていう。だから、あれですね、入れ子構造っていうのは、その映画、最初に始まった映画が、一旦、なんか、あ、人探しの映画なんだって思ったところで終わって別の映画始まるっていう。
そうそうそう。
何やそれっていうスタート切るんですけど、この、
うん、
その部分にもあって。
そうだね。
で、二、
う
ん、つの、あれですね、人探しみたいのが最後、結するわけです
けど、
うん。
なんか、どうなん、あれもね、
うん、
なんかまあ、あの少女がなんで最後に出てくるのか、俺もちょっとなんかいまいちよくわかんなかったままなんですけど、
うん、
やっぱ一個ヒントっていうかあれだと、その、アナトレントが最初に出てきて美術館のなんか多分、
うん、
なんか美術館のキュレーターみたいな感じで多分働いてて、
はいはい、
美術館のところでその、ミゲルと会話する、うん、アナトレント、アナが会話するところで始まる、あ、その出てくるんですけど、
うん、
まあやっぱアナってさっきも、それこそさっき言ったように三つ星のささやきの主演の人で、
うん、
まあ子役っていうか子供として、まあもう映画史的に言ってもまあすごい立ち位置にいる人だと思うんだけど、
うん、
あそこでそのアナが何を言ってるかっていうと、そのお父さんの話をしてて、
うん、
まあなんかお父さんは多分主演俳優で、しかもまあ結構有名なんかプレイボーイ俳優だったみたいなことを語って、うん、だからその、自分にとってのお父さんの記憶はもう映画の記憶と一緒で、
うん、
だからその逆にあ、そのお父さんが本人としてはどんな感じだったのかが全然わからないみたいなことを多分言ってたと思うんですよ。なんかちょっとうろ覚えなんですけど、
うん、
そう、だからその要は映画の中に、その、この強烈なキャラクターとして映画の中にいた人って、その、生身の人としては、なんか全然よくわからないっていうか、その、
うん、
その人の生身の人間性みたいなものって、その、なくなっちゃうっていうか、
あ、
うん、なんかその映画にむしろこう覆われてしまうみたいなことを多分そをまさに、めちゃくちゃクローズアップの長回しで撮ってて、
はいはい、
そこもすごいいいシーンだなと思ったんですけど、
うん、
で、それをアナトレントっていう、まあその蜜蜂のささやきのアナとしてしか言っちゃえば記憶されない人がもう一回言ってることの重みもあるし、うん、あ、
なるほど。
だからその瞳を閉じての最後にその要は、やはりその少女、強烈な印象の残す少女として出てくるあの子が、
うん、
でもこちら側にめちゃくちゃ語りかけてくるっていうのはなんかこう、キャラクターでもあり同時にそのあの中国人の女の人の、なんか、人としてのなんか叫びにもちょっと聞こえるっていうか、それをなんか映画に押し込めようとする、うん、で映画として見ようとしてる人たちに対してこっちにめちゃくちゃこう語りかけてくるっていうのが、
ね、あ、なるほど、
なんかちょっと、なんか面白いなと思って見てました。
そう。ガルデル、フリオと会った時に、私はアナって、なんか自分に聞かせるように
したのが
すごい印象的ですね。
うんうん
うん、あ、確かにね、言われてみれば。
私はアナ。
うん、はミツバチの方でもあるセリフなんですけど。
うん、ね、うん。
そう。でも私はアナ、ミツバチ見るとあれなんだよね。なんか、ちゃんと言ってる瞬間ないぐらいの。
そうだね。
そう、うん。アナトレント自身は言わないというか、思うぐらいの感じで、うん。
心の声みたいな。
そうそうそう。なんだよね。
いやー、でも、
うん、
やっぱアナトレントがあの、暗い部屋に入ってってお父さん退治して、すごいシーンですね、
うん、
あそこも。
そう、
ね。あそこ結構一番グッときたかもしれないな。
そうだね、うん。
で、やっぱ目を閉じて、それこそ瞳を閉じて、だ私はアナって語りかけるときで、もう一回、うん、三つ星のささやきやるっていう。
あ、確かに。
まあなんか、それもやっぱ単純なあれかもしれないですけど。
そうだわ。そうだった、そうだった。
なんか、うん、おーってなって、ちょっとあそこは。まあ演出としてもやっぱ暗いところにどんどん入ってって、
うんうん、
こちらを フリオが向くっていう、
うん、
なんかその演出もあるし。
確かにね。
うん。
そうだよね。
まあね、なんか見つめることについて、なんかある監督が、こうやって瞳を閉じてっていうものを出すっていうのは、まあなんか大きな意味がある気がするけどね。
でもミツバチのささやきもやっぱり最終的に瞳を閉じて語るんだよっていうことを
言
って
るよね。そうなんだ。そう。目を閉じて、私はアナって唱えると、会えるよみたいな感じのことをお姉ちゃんかなみたいなのに言われるのを思い出すみたいなのがあったりして。そう。だから瞳を閉じてっていうタイトルも、これが、この作品を語りづらくしてるっていうことなんですけど、ふんわりしていて、それなんだな、タイトルっていう思う感じがあるけど、でもやっぱりその目を閉じる瞬間に、確かに、あ、瞳を閉じたなっていうふうに思う感じ、そこに集中させられる感じとかはあったりして。
最後も確かその映画見せ、自分が演じた映画見せられたその、
そう、フリオ
が、ね、フリオ瞳閉じてた。
ね、
閉じてた。そう、閉じるんですよね。だからその、なんか最初の方に言ったそのスクリーンの前にある顔に興味があるんだけど、でもスクリーンの前にある顔の方は見てる。だけど見てないという瞳を閉じてしまっているっていう
確かに確かに
ところとか、
うん、
ねえとしか言えないですね。
確かにそうだね、
うん、なるほどね。
そうだからそうなんかね、
うん、
どうなんか
何を見てるんですかね。
なんかその、うん、表情の切り替えショット散々やるみたいなで顔と顔目と目が見つめ合ってるよっていうのあるんだけど、
うんうん、
最終的には目を閉じるっていう、
うんうん
なんか、どうなんすかね。まあ、モンタージュみたいなって、やっぱその、なんか、同じものを、同じものって、その、対象 A と対象 B を、つなげるっていう、なんかその、なんか、なんつうの、そういうのが、まあ、モンタージュ原理みたいに言われてて、だから、まあ、わかりやすいの、あれで言うと、その、なんか、男の人の顔と、料理を見つめると、なんか、食べたそうにしてるんだなっていう、第三人が生じるみたいなさ、そういうのがあったりするけど、なんか、エリセの場合は、顔と顔を散々つなぎまくった挙句、
うん、
なんか、最終的にはどっちかが目を閉じるっていう。なんか
見てないじゃんっていう風にな
るっていう。
うん、
なるほど、うん。確かに。
うん。
なんかね、うん。
そうか、そうか、目を閉じると、その演習の原理は崩れますもんね。
なんだろうな、まあ、なんか、そのモンタージュとかその編集とかわかんないけど、まあ見つめるって行為は、まあやっぱりこちらも、こちら側も見つめられてるっていうことはあって、で、まあ、なんですかね、なんかこの映画の物語とか、とか考えると、まあ自分の過去を見つめると、なんか、まあ、言い方あれかもしれないけど、過去にも自分が見つめられるっていうことで、
うんうん、
なんかこう自分についてのなんだろうな解像度を上げるみたいな、
うん、
解像度を上げるっていうかなんか自分について深く知る、
うん、
っていうことを言ってるのかなって今思って、
うん
うん、でなったらなんか瞳閉じちゃうねって
あちょっとなんか内面に行くってこと
ですか、はい、そう
ああ確かに
目の前のものじゃなくて
あそうそう瞳を閉じて、うん、目の前のものを見るんじゃなくて自分の中を見るために、
うん、
あえて
瞳を閉じるはあるよ
確かにそうそうそう
はいはいはい
だからまあそのこのエリセ監督の、
うん、
まあそのね今までのなんか映画スタイルをまあそのなんかもう一回もっと丁寧にやるみたいな、
うん、
っていうのもなんかそれにもつながるんじゃないかなって、なんか今思いましたね。
ああ、でも確かにそうね。
うん。実際この映画の中の監督も、ミゲルか。
うん、
ミゲルも自分の映画をやって、
うん、
最終的にもう一回、もう一回、うん、上映したのか、ちゃんと。
うんうんうんでラストシーンをね。
そうそうそう、うん、ラストシーンでちゃんと上映して、うん、その今まで上映したことなかったものを、
うんうん、
で、自分の映画をもう一回見つめたっていう。
うん、
そうね、
うん。で、それで、過去がない人、 過去を忘れちゃったし、まあ、友達、
うん、
に語りかけるみたいな、
うんうんうん、
映画を使って、
うん、
そんな感じなんですかね、
うん、
ちょっともわっとしかなんないけど、うん、
そうだね、なんかミツバチのささやきのアナは瞳を閉じて語りかける対象絶対に多分外の世界っていうかその精霊、
はいはいはい、
スピリットみたいな霊的なものだったと思うんだけど絶対に、
うん
うん、
でもエレスールは、
うん、
そうじゃないですよね。なんかお父さん。
エレスールでも瞳を閉じる瞬間
があったんだっけ？あったっけ？ちゃん
と。そんなことない。
エレスールの主人公が、うん、でもその、見つめているのはやっぱりその、あ、でもまあ振り返ってはいるけど、
うん、
その時よくわかんなかったお父さんのことをずっと見ようとしてて。あ、
そうだね。うん。
うん、
はいはいはい。
その過去の中に、だ自分の過去の中にはあるけど、自分の過去の中にいる他者というか、
うん、
その未知なるものを、なんとか見ようとしている。
ミ
ツバチはその他が多分完全外に、
うん、
いるものだと思うんだけど、
うん。
で、瞳を閉じての場合も、やっぱり自分の過去とか自分の作った映画の中にいる対象を、なんか見つめようとしてて、
うんうん
でも同時にそいつは結構目の前にちゃんともいる。どうわかんない。ちょっとわかんない。
なんかミツバチのあのスピリットっていう概念も映画の中のセリフではあれですよね。その、いい女の子にはいいスピリットになるし、悪い女の子には悪いスピリットになるみたいなセリフがあって。だから、なんか、必ずしも外だけの存在では
ない。はいはいはい。あ、確かに確かに。そうだ。
かな。
なるほど。
うん。
うん、
難しいですね。
いやでもなんかこの語ってそのまあまだねあのエルスールとかミツバチとか見れてないんですけど、なんかなんとなくあの瞳を閉じてについてはちょっとなんか理解度深まったかなっていう。
そうね。なんか普通にいいねだけで見てていい映画だと思うし、まあ
確かに基本はね全然そういうので見れる映画だと思うんですけど、そうだね。
なるほど。うん、そしたらじゃあさ、その IT アンダーバー K さんも言ってたけど、
うん、
一番最初と最後にあのヤヌスが出てきたのは、
うん、
じゃあどういう意味があるのかな。
うん、
あれな
ぁ。新たな疑問が。
うん。
うん。でまあなんかあれですよね。そのまあずっと映画の映画。
うん、
特に今までの中でも特に映画っぽい映画だったと思うんですけど、そのなんか映画というか映像自体がさ、その本来的にその持ってる証拠性みたいなものが結構映画の中で強調されると思って、その映像として残ってるあの中国人の女の子の写真が実際に出てくる、その、あそこってフィクションがなんか現実と接続してしまう、すごい気持ち悪いシーンなんですけど、見てて。で、なんかそれをフリオだった、かつてフリオだったガルデルは未だに持ってて、で、だからなんか自分の何かだと思ってるんですよね。そう。で、だから、それがさ、最後映画を見せた時に、その、繋がるけど繋がらなくなってしまうっていう。そこには映画の暴力性とかもあるはずで。だから、なんか、そう、その映画を見た時に、ね、どう思うんだろうみたい
な。ああ。が。
うん。が。
ああ。
そう。
確かに。
なるほど。
それはそうだね。
うん。だからその、何ですか、ヤヌスが過去と未来みたいな二面性を持ってるみたいなのっていうのは、映画のそういう、なんていうのか、性格ともつながるのかなとかは、思ったりしますね。
ああ。そうだね。ああ。だからその、要は、その、要は映画のその証拠性っていうか、痕跡性みたいな。
そうそうそう。
だからその、だそのイメージ、その、遅れてやってくるみたいな、よく言うけど、だからその、昔映っ たものを、
うん、
まずそこにあったものをまず映して、
うん、
それを我々は映像を見るときは、それを後からしか見えない。つまりそこにあったってことは映像を見ることでしかわからないっていう。
うん
う
ん
う
ん、
だからその、イメージっていうものは、その、うん、過去にあったものを、うん、が、未来の人に対してしか送れないっていう。
はいはい、
っていうのが多分、その、そういうことですね。
あ、そうだね。
うんうん、で、そうだね。で、だから、エルスールなんか結構それが分かりやすくってい
うさ。ああ、そうか。
いや、これ、うちのお父さんの別の恋人だったんか、みたいな。それを見つめちゃうっていう結構残酷なシーンが。
うん
まあ、映画じゃないけど、その映画のポスターを、とかさ、
ね、
映画のポスターのワンシーンに映ってるその女の人の顔を主人公の女の子が見ちゃって、
うん、
その人はお父さんの、まあ、一流の相手でっていう。
うん、
その、そこはやっぱりその証拠性にこう、
うん、
その、
そうだ、
眼前とこう、突きつけられるシーンとしてはあって。
うん、
なるほど、
うん、
そう。映画ってフィクションなのにそこがあるよねっていう。
ああ、そうだ。それは確かにヤングスの解釈として面白いかもしれないですね。
うん、
そうです。映画、痕跡。はい、面白い。そうだね。そう考えると、うん、でも、その痕跡、であったはずの、
うん、
その中国人の女の子と最終的にはその映画の、うん、だからあれでもまあ結構まあちゃんと区別してるっていうかその細かく作ってるなと思うのがその、
うん、
映画内映画をちゃんと、ま、別れの眼差しを別れの眼差しとしてちゃんと作ってるから、
うん、
その単にスクリーン上に見る映像じゃなくて別れの眼差し内の映像と、
うんうん
それを移動式映画館で見ているミゲルたちの表情が結構その、
うん、
シームレスに繋がるっていう。
ああ、
そこによってその痕跡性とかその、うん、なんか、まあ、二律背反的な、ヤヌス的な映画がこう乗り越えられて、こう、ミゲルたちと直接あの少女が話してるように見えちゃう。で、しかもそれは観客にも、それが届くようにも見えるっていう。うん、なんかそこによってこう、うん。
俺らも見てる。
そうそうそう。
うん。
だからそれに瞳を閉じている、うん瞳を閉じた最後に瞳を閉じたフリオは、まあ、反応してるとも言えるっていうか。な
ん
か
うん、ああ、そう、ね。うん。
どうなんですかちょっとまだ適当よくわかんない
けど。とか言いながら、うん、そうそう時間ですけど。
はい。
はい、大丈夫そうですか。
どうですかいや、でも面白かったです。
面白いね。
いいね、うん。面白いですね。もう一回ちょっと見てみ
た
い
な。もう一回見たい。
もう一回見たいな、瞳を閉じて。普通にいい映画でした。
うん、
そうですね、
うん。
うん。
まあね。
うん。
なんだっけ。ミツバチと私もスペインってなんか、ミツバチ出てくる少女の、まあ少女っていうか子供の話で。
そうだ、スペインだった。
ミツバチと私。そうそう、佐々木に影響されてるみたいな、一緒に行ったりしたんで。
あ、そうなんだ。
わかんないけど、
まあでもありそうですよね。
なんかいろいろ考え、うん、これを機にいろいろ他の映画を見てみると面白いかもしれないですね。
いや、そう、めっちゃ広がるんで、
うん、
ドライヤー見た方がいいし。
ドライヤー見てください。
リオブラボーとか。
はい。
うん、
はい。
いろいろフランケンシュタインとかね。
はい。フランケンシュタイン面白いですよ。はい。
見ましょう。
はい。
はい。っていう感じですかね。
はい。
はい。
じゃあ、
そしたらじゃあ、
次回
は、どうしましょう
か。映画は、
まあ、いろいろありますかね。
いろいろあるんです
よね。解剖学。
アーガイル。
アメリカンフィクション。
とかね、いろいろね。
ね。
あるけど、今日14日で明日15日か。
15日何
?15 日公開ってなんかあったな。
あった。
そう、3月14日公開でな、ダーレン・アロノフスキーのパイが。
ああ、リマスターはね。
ちょっと一応、
そういうのもありますが、
ありますが、
まあ、
まあ、
まあ、まあ、大作といえばあれですかね。
はい。デューンパート2。
デューンパート2!
来ました、
ね。砂のアクセス2。ようやくですね。
ちなみに、まだ終わらないらしいですね。
え？
そうそう、パート3もあるらしい。
いいよ、もう。いや、わかんないね。わかんない、ね。
まあまあまあ
まあ。
まあ、わかんないですけどね。文句は見ていきましょうか。
はい。
パート1撮ったのがね、
もう2年ぐらい前ですね。うん、もうちょっと前。
もうちょっと前
か。かな、
でもなんか、最初の方ですよね、ラジオの。
うん。
懐かしく思います
が。いつも使ってる、その施設の会議室が使えなくなっちゃって、
うん、
後半は
車で
ね、
懐かしい
ですね。カーで撮りましたね、雨の中、
うん。でも結構ね、あの時から早く見たいねって言ってたんで、
ね、
ようやく待ち望んでいた。
はい。
うん。
はい。
卒業も差し掛かってる中。
わあ。ちょうどいいですよ、ね。なんかこう、考え、大断言。
そうそう。
終わんないけど。
まだ終わんないけど、ぐらいのタイミングで。
はいはいはい。
やっとこうかって感じ、ね。
いいかもしれないです。
デューンパート2。
はい。
このタイミングで俺らの過去の デューンパート1の時とか、ね、音源とか聞き返してみたらなんかね、
証拠になって、
証拠性が、ラジオの証拠性、怖いな、聞き直すの。
まあでも、閉じて聞いちゃうかもしれないですね。
ちょっと、まあ、一作目はね、見返してもいいかもしれないですね。
そうね。
はい。
そうですね。
ラジオを聞き返したら思い出すとかもあるかもしれないので、
うん、
ぜひ。
デュニビルヌーもいろいろ見返してもいいかもしれません。
はい。
はい。ということで次回は、デューン三六星パート2と。
はい。はい。ということで、エンディングです。
エンディングです。
この番組では、リスナーの皆さんからのお便りを募集しております。
はい。
映画の感想や番組を聞いて思ったことなど、何でも構わないので、ぜひぜひ送ってきてください。
はい。
メールアドレスは、radio18s.film@gmail.com となっております。
うん。
18s は数字です。
うん。
18s のところね。
うん。
また、アットマークラジオ18s という名前の番組の X のアカウントには、
うん。
ダイレクトメールや、うん。番組専用の Google アンケートフォームのリンクが用意されています。そちらからお便りを送ってきていただいても結構です。
うん、
皆さんからのメールお待ちしております。
お待ちしております。ハッシュタグラジオ 18s でポストしていただけると公式アカウントがリポストしますのでぜひ活用してください。
はい、
また、アットマークラジオ 18s のインスタグラムも活動していて、サムネイルを公開したり、まあ、更新のお知らせをしたりしているので、こちらもぜひこうチェックしてみてください。
えい。
ということで、次回取り上げる映画は、デューンパート2、砂の惑星パート2ということで、
はい。
はい。こちらをぜひ見ていきましょう。
はい。
ということで、ここまでのお相手は私、角田と、
私、山下と、
米山でした。また次回。
バイバーイ。
ありがとうございました。